ペップの目グッドバッドウィアード。
年間劇場鑑賞延べ200本を超えるペップがポッドキャスト収録から次の収録の間に見た作品を独断と偏見でグッドバッドウィアードに分けてご紹介します。基本ネタバレはいたしませんのでご安心ください。
ということで、グッドバッドウィアードのコーナーを始めたいと思います。
ちょっと待ってください。
ちょっとどうなしたんですか。
いやたまにはね、タイトルコールも変えてみようかなっていうね。
聞こえたのかな今の。
うん、
このウィスパーの感じはですね、はい、今回見たあの作品のタイトルをずらっと後で紹介しますけど、はい、まあ、その中でもあの引っかかってくるところだと思いますんで、
めっちゃびっくりして、はい、その次読み上げる時にちょっとどうしようと思って半笑いになり
で、前回の収録がですね5月の29日の日曜日、はい、本日が6月19日の日曜日で、はい、20日間ぐらいですかね、うん、この間に見た作品が延べ10作品ございました。こちらをですね、いつも通り、タイトルとそれから有料か不可のジャッジをつけてご紹介まずはしたいと思います。はい、お二人も自由にリアクション取っていただいて結構ですので、
はい、
はいはい、
それでは参ります。
よろしくお願いします。
ヒメアノールリョウ、マギーリョウ、ディストラクションベイビーズリョウ、デッドプールリョウ、団地カ、
久しぶり
カエンドオブキングダムスカ、ノックノックリョウ、そのシオンという生き物カ、サドコ VS カヤコユウ、以上の10作品でございます。
はい、わかりましたね、ウィスパーの理由が。
わかったでしょ。はい、
ひそひそばし、
はい、そういう映画ですからね。
そうなんですか。
ひそひそばしご覧になってない
ですか。見てないんです。
見てないんです。そうですか。終始こういう感じでお話は進んでいきます。
へ、
はい、
セリフがひそひそって感じなんですか。
そういうことです。
はい、そうなんだ。
見た こちらあの10作品ずらっと今読み上げましたけど、何か気になる作品ございましたですか。
ひそひそばし。
今ちょっともう話してしまいましたけど、言いたいだけでしょ。
言いたかった。
いや本当にあの園子温監督のまあ最新作で、
はい、
実はもう20代ぐらいですかねの時にもう絵コンテですでにできてた作品で、ずっと作りたいなと思ってた作品がまあようやく完成することができたというような、映画ですね、
うん、
はい。でまあ、終始ひそひそとした声で話すという、ね、お話でございました。
はい、
これはですね、まあ、ひそひそでずっと続きますもんですから、
うん、
これはなかなかもう睡魔との戦いっていう意味では大変やとは思いますよ。
本当にずっとそういう感じなんですか。
ずっとそうです、
は
い、そういうひそひそやったんですね。
そうです、はい、だからまあなかなかね仕事帰りに見てですね、こうずっと見続けるっていうのはですね、うん、なかなかあの大変な作業だっただというふうに思いますね。
うん、
まあ、もしあの寝てしまった方がいてもそれはあの責めることはできないっていうぐらい、やっぱりねあのひそひそ言われるっていうのは実はすごいやっぱり幽冥作用があると思うんですよ。
うん、
昔僕らがポッドキャストやりだして1回目の時にすごい睡眠導入ポッドキャストやみたいな話があったじゃないですか。
うん、
あれも今考えてみたら、うん、実際今僕らがそのやってるポッドキャストにしても、うん、誰か他の方がやってるポッドキャストにしても、
うん、
もうそうなんですけど、寝ながら聞いてたら、うん、すごいあっという間に寝てしまうことってあるんですよ。うん、別に面白い面白くないじゃなくて、耳元である程度こう何かそれこそ物語を語られてるような子供がね、
子守歌、
そうそうね、子守歌とか、はい、その絵本読んでとかっていうようなことと多分近いんやと思うんですよね。
うん、
耳元でずっと何がしか声がしてるっていうのはある種のこう 道民を誘うようなもんであるんじゃないかなというふうに思うんで、これはなかなか致し方ないところなんじゃないかなと思ってます。
はい、
はい、あゆみさんは何かありますか。
ディストラクションベイビーズ、私先週紹介したんですけど、
そうですね、はい、僕も見ました。はい、F 視点で、はい、なるほどなと、
うん
うん、
でしょ
いうふうに思いましたよ、うんうん、はい、まあ良かったと思いますね。
はい、はい、ヒメアノールもね、
はい、
出ましたね。
はい、
量でしたっけね。
うん、量です。はい、良かったです。これはもう大絶賛の人もたくさんいらっしゃるので、
うんうん、
まあ気になっている方はぜひ見ていただけたらなと思いますね。うんうんうん、はい。で、今回じゃあ僕がグッドに紹介するのは10作品の中で唯一優として、
はい、
ご紹介いたします。貞子 VS 加代子、白石浩二監督作品99分の作品でございます。うん、こちらですね、私は昨日ですね、OS シネマズ神戸ハーバーランドさんの、レイトショーで見まして、
うん、
171席のスクリーンで6、7割埋まってたかなと思うんで、
すごい、
100人前後ですかね、
うん、
のお客さんはいらっしゃったなという感じです。でやっぱりこれぐらいのレイトショーでもこれぐらいの入りの作品ということは、まあ、繰り返しになりますけれども、普段あんまり映画館で見かけない方がやはり多い、
うん、
若年層のグループとかカップルとかっていうような方々がやっぱり多かったかなと思いますね、う
ん
う
ん
う
ん、マナーは大丈夫でしたか。
マナーは大丈夫です。
お、よかったです、はい、
ただ終わってから客電がつくじゃないですか、うん、
はい、
そしたらもう一斉にみんなざわざわざわざわって喋ってて、まあそれは作品のそのことを早く語りたいっていうその現れなんですよね。だからそれがすごく良かった。なかなかね、映画館、まあ、これだけいろいろ言ってますけど、
はい、
そういう作品に巡り合うことってあんまりないなと思うんですよ。
確かに。
だからそういう意味でもすごい良かったなというふうに思いますね。でこれは私がやっております追試ねというボリューム80の小田映画にも、はい、なっておりましたという作品でございます。それでは、まずは予告編の方をお二人にご覧いただきたいと思いますので、はい、今予告をご覧いただきましたけれども、いかがでしたか。
安藤正信さんが出てますね。
ああ、そうですね、なんか久しぶりに見るというか
いい役で出てますよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですか。
はい、
なんか幽霊が戦うってどういうことなんかなみたいな、
バットマン対スーパーマン的な感じなのかな
うん、
印象がありました。
はい、ではキネノートさんの解説の方をちょっと読ませていただきます。はい、リングシリーズの貞子と呪怨シリーズのかや子が対決するホラー。女子大生ユリは見たら2日後に必ず死ぬという呪いのビデオを手にする。それを親友の夏美が見てしまい、ユリは彼女を救うための都市伝説の研究家森重を訪ねるが、監督脚本は戦慄回帰ファイル怖すぎシリーズの白石浩二、出演は山本瑞希、玉城ティナ、薩川愛美、河本雅宏、安藤正信、うん、ということになってます。で、ですね、今回グッドに選んだ、理由としてまず3点最初にポイントとして挙げたいと思うんですが、
はい、
まず1点目はですね、貞子かや子を知らなくても大丈夫か、
うん、
っていうことなんですね、
うん、
それから、2点目、まさかのガン上がり映画、それから3つ目、実は誠実なストーリーテリングと笑いを忘れない作品作り、うん、この3点についてですね話をしていきたいと思うんですが、はい、まず1点目、貞子かや子を知らなくても大丈夫かという問題なんですが、お二人は貞子かや子はご存知ですか。
うん、見てないですけど。
貞子は見たことある。
あ、見たことあります。
かや子わかんない。
かや子はわからない、
はい、
そうですね、僕も
わからない。はい、僕自身は貞子もかや子も作品として見るのは今回初めてでした。はい、だからまあ2人よりもまだなおさら知らないということなんですが、
私は見てないから。
あ、見てないですか。
そんな、うん、詳しくない、ホラー苦手なんで。
ああ、そうですか。
見てないですよ。
で、これはですね、見ていただいたら分かるんですが、劇中で必要な、まあ、必要最低限の、まあ、情報というのは自然に物語を見ていれば入ってくるんで、
うん、
これ全く心配いりません。
はい、
うん、
はい、なのでこれが初見という僕みたいな人でも全然大丈夫というふ
う
にまず思っていただいて間違いないと思います。
はい、
はい、で、パンフレットに書いてある情報によりますとですね、これはもともとエイプリルフールのネタやったんですよ。2015年の4月1日に、
うん、
貞子とかや子が対決する映画ができますよみたいなことを、うん、配給会社の宣伝部が そういうエイプリルフールのネタとしてやったんですね、はい、ポスターを作って。でそれを見た白石監督が実現するんやったら僕にやらせてほしいなというふうにツイートをされてたっていうのがまずあるんですよ、うんうん、で、これは宣伝部がやったことなんですけれども、実は宣伝部も知らない水面下ですでにこのプロジェクトは実は進行していたらしいんですよ。貞子を持ってる角川さんと、うん、それからかや子の権利を持ってる NBC ユニバーサルエンターテインメントさんが、うん、それぞれ話をもう進めてて、なんとか貞子とかや子の、そういう映画を作れないかというふうに進めてたとこなんで、はい、逆にその人たちは驚いた、
うん、
情報を知らない宣伝部が企画したことが、実はもうすでに水面下で進んでたもんですからこれ出してええんかなというふうに思ったらしいですね、
はい、
出すことによってなんか冗談と思われるんじゃないかと、真面目にやってることが冗談と思われるんじゃないかみたいなことのすごい心配とかがあったとかいうことで、でまあ実際にはまあでもお祭りみたいな話にはなるので、
はい、
今これもエイプリルフールのネタとしても言ってしまおうと、で実際にいるプロジェクトの方も進めようというようなことになったらしいです、う
ん、はい、
はい、一応イメージとしてはホラー版のアベンジャーズというのを、まあ、イメージとしては持ってたと、
はい、
でも、やはり全く世界観が異なる2つのキャラクターを同時に出してくるわけですから、うん、今までとは違うステージの作品にしたいという意図があったということなんですね、うんうん、なので今までのリングシリーズの監督さん、ジョンシリーズの監督さんではない全く新しい監督さんにお願いするということが、まず制作会社側のリクエストがあって、で、ホラーを撮れる監督、そして、まあ、エンターテインメントの両立ができる監督ということで、うん、白石浩二監督に実際に白羽の矢が立って、白石監督がそこに加わったと。だから、まあ、エイプリルフールのネタが実際になったというような流れも、うん、まあ、非常に面白いんですけれども、
はい、
実際にやはりやってきたことがちゃんと認められたことによって、そういうふうに実現までこぎつけたと、いうことなんですよね。で白石監督は、プロットから参加して、で白石監督が参加することによってそのプロットも大きく変化をして、実際に今回は脚本として白石監督がクレジットされているので、まあ、完全に白石監督の色の脚本がしっかり出来上がったと、
うん、
こういう経緯らしいです、
はい
はい、で、2点目ですね、はい、まさかのガン上がり映画ということで言ったんですけども、うん、これはですねやっぱり白石監督が先ほど言ったように脚本を取られて、うん、これがやっぱり非常に素晴らしかったと僕は思います、
うん、
はい、でタイトルからも分かるようにですね、クライマックスは貞子とかや子が実際に対決するわけですよ、
うん、
で予告見ても、はい、まあ、そこはもちろん映ってなかったじゃないですか、
はい、
じゃあどう対決するのかというようなことになると思うんですよね、うん、まあ、それがどうなるかというのは実際に、まあ、劇中見ていただいた方がいいんですけれども、うん、まあ、そこの対決に至るまでのためですよね、
うん、
これがめちゃくちゃ素晴らしいと思うんですよ、
うん、
特にやっぱりそこのためがしっかりあるから、クライマックスに実際にその両雄が相まみえるぞとなった時の高揚感というのは、
うん、
これはもうむちゃくちゃ気持ちよかったですね、
うん、
はい、これは2人キャラクターを知ってない僕でもそれぐらいガッと上がったんで、
うん、
多分多くの人が見ても実際に上がるポイントなんじゃないかなというふうに思います。
はい、
はい、で2人はですね、まあ、ちょっと見ていただいたらイメージとしても、まあ、大体ご存知かと思うんですが、今パンフレットをこう開きてますけども、
うん、
まあ、貞子、まあ、ご存知の髪の毛で顔が見えないっていうね、はい、形ですね。それからかや子、
はい、
まあ、顔は見えてるっていう感じなんですが、一応服の感じとか汚れ方とか、
うん、
その辺は全然違う、腕が出てるか出てないかとかっていうのはあるんですけども、うん、基本長髪の女性というところは共通してるのと、うん、あと、まあ、着てるものがワンピースっぽいものなので、うん、まあ、パッと見区別つきにくいっちゃつきにくいっていうようなところも、まあ、なくはないんですよね、
うん、
なのでこの2人をじゃあ、どういうふうに表現として区別化してるかっていうと、この2人の違いを生み出すのが実は音なんです。
音
でこの2人の違いを表現してるんですね。これは、まあ、あゆみさんホラーとかこういうの苦手やっていうことなんですけど、はい、まあ、もし見る機会があったらですねFM 視点でもぜひ語っていただきたいなと思うぐらい音が それぞれによって違うんですね。でその音がクライマックスでじゃあどうなるのかっていうようなところもね、うん、ちょっと意識して見ていただくと非常にそのクライマックスになだれ込むこのガン上がりの部分がですねよりこう増幅されて上がっていくというようなことになると思いますね。はい、それから3つ目ですね、
はい、
実は誠実なストーリーテリングと笑いを忘れない作品作りで、先ほども予告を見てお二人の話聞きましたけど、まあちょっと半笑いになりかねへんタイトルじゃないですか、
はい、
ね、そのなん幽霊というか怨霊というか、
うん、
そういったものが直接対決するって笑うみたいな感じに、ね、うんうんうん、なると思うんですよ、
はい、
でそういう企画がこれはやっぱりホラー映画としてきっちりと成立してるっていうところがまずね誠実やなと思うんですよ。
ホラーなんですね。
ホラーです、はい、でしっかりホラーなので、もちろん僕なんかはちょっと怖がるその温度がすごい高いので、なかなかそこまで至らんかったら全然怖くないっていうのがあるんで、はい、僕の判断は全く当てにしなくていいんですけど、実際見たら怖い人がたくさんいらっしゃると思います。
あ、はい、そうなんですね。
だからホラーとしてしっかり成立してると思いますから、うん、もう貞子のファンの方、
はい、
それからかや子シリーズのファンの方、まあ、かや子のこの息子としおっていうんですけど、としおくんのファンとかね、そういった
これ見たことありますね、この息子。
あ、としおくん見たことありますか、はいはい両方のファンの方もやっぱり納得されるんじゃないかなと。
うん、
要は今まで両方の作品に携わってこなかった白石監督が、うん、まあ、絶妙のバランス感覚でこの2つのキャラクターを両立させたというふうに思いますね。はい、うん、それから、まあ、見たことなくても貞子が呪いのビデオを見たことによって出てくるっていう知識は、まあ、なんとなく知ってるじゃないですか。
はい、
で今って呪いのビデオがもし実在、
そう、ビデオってね、
っていう話でしょ、
はい、
そうなんですよ、うん、ここも実は非常によく練られてまして、
はい、
ビデオデッキは今ないじゃないですか、
うん、
ね、
うん、
でビデオを見るっていうのはじゃあどういうことなんていう疑問がありますよね、うんうん、ここももう本編見ていただいたら分かるんですけど、
はい、
非常に納得のいく、
うん、
無理のない物語展開になってます。
うん、
はい、
うん、
だからこういうね話にありがちな、はい、もちろんこの2つの霊現象というか怨霊現象っていうのは、うんうん、まあ不思議じゃないですか、
はい、
不思議な話ですけども、不思議な話だからといって全てをその不思議のオブラートに包んで出さないっていうことなんですよ、
うんうん、
ちゃんと説明せなあかんところはちゃんと説明して分かりやすく納得できるように作ってるっていうことなんですよね、はい、ここがやっぱ非常に素晴らしいと思います、
うん、
はい、で貞子が出現する時の、その条件、
はい、
それから、はい、かや子が出現する条件っていうのはそれぞれ違うんですよ、
はい、
はい、貞子は先ほども言いましたようにビデオを見ることによって呪いがかかるということです、
はい
はい、でかや子は自分の家があるんですね、
はい、
その家に入ったものを呪うという、
はい、
ことなんで、それぞれの出現スタイルが違うので、
うん、
じゃあこれをどう結びつけるのかというところも物語の中でしっかりストーリーの中で無駄のない無理のない展開をされているので、
うん、
これも非常に練られてるなというふうに思いました、はい、それから、特にアメリカのホラーなんかで言うと、ホラーといえども怖い怖い怖い一辺倒じゃないんですよ、
うん、
実はコメディ要素ってすごい多いんですね、
うん、
というのは恐怖っていうのは笑いと表裏一体みたいなところがあるんですよ、
うん、
怖すぎて思わず笑ってしまうとか笑ってる様が怖いとか、
うん、
そういう風にすごい恋の表裏みたいなところが実はあって、
はい、
そういうところをアメリカのホラーなんかで言うと実に、まあ、自然に、
うん、
同居させてるっていうところが非常に多いんですよ、
はい、
だから見ててもホラーやけど怖いけど面白いっていうシーンもたくさんあるんですよ、
うんうん、
実はそれは矛盾する話じゃなくて恋の表裏で見え方によってそういう部分があるよっていうようなことなんで、実はホラー映画としてはすごく自然な流れなんですよ、
うん、
で対して日本のホラーってどうかっていうと、割と怖い怖い怖いの一本調子で進んでしまう作品っていうのが実はね、
うん、
これまでは多かったと思うんです、うん、はい、それを打破したいっていう監督の思い、
うん、
お気持ちっていうのもすごく強く感じましたし、実際にパンフレットにもやっぱりそのようなことを書かれておられたので、インタビューでもね、
はい、
そういう記載があったので、
うん、
で実際見た作品を見ると事実やっぱりそうなってます、はい、笑えるシーンもしっかりあるんで、これは 劇場で見て、あのホラーだから笑ったらあかんのかなっていうようなことはないので、
はい、
全然笑っていただいていいので、うん、笑えるシーンめっちゃあるし、うん、僕もあの昨日その追試練のお題だったんで、
はい、
追試練ポッドキャストの相方の滝さんと見て、
はい、
その後まあすぐにポッドキャスト収録したんですけど、はい、まあ2人であのシーン面白かったですよねみたいな話は、うん、あのいろいろまあしたんで、
はい、
まあ、見終わった後の方はですね、ぜひまずそちらの方もチェックしていただけたらなと思うんですけど、は
い、笑えるシーンがあるから余計怖いシーンが引き立つんですかね。
そういうこともあると思いますね、
うん、
はい。だから自分に素直にね、ジャンルにとらわれずに、
はい、
怖いシーンだから怖がらなあかんとか、
うん、
面白い映画やから笑わなあかんとか、そうじゃなくて、
うん、
もう自然にあの自然体で映画を見ていただいたら、
うん、
笑えるシーンは笑ったらいいと思うし、
うん、
怖いシーンは怖がっていただいたらいいと思う。それが一番映画を楽しむ上で自然やと思うんで、
うん、
はい、そういったところで楽しんでいただけたらなと思いますね。
はい、
はい、で、まあ、作品そろそろ結んでいきたいんですが、この作品はですね、2D 版とそれから 4D 版があるんです。僕は昨日 2D で見たんですが、
はい、
4D で見たらおそらくここはこういうあのなんていうんですか、効果、
はい、
エフェクトがかかるやろなっていうようなところを強く意識した絵作りになってたりするので、これは 2D を見てから 4D 見るっていうのもおすすめやなと思いました。
へ、
はい、で 4D のコンテンツ、こういうホラーを中心にしたコンテンツが増えていけば、はい、
うん、
これは映画館の武器になるじゃないですか、
うんうん、
これは絶対に自宅では無理ですよね、
はい、
今
のところね、
はい、
今のところ絶対に無理なんで、
うんうん、
これは映画館の武器にもなりますし、映画館に足を運ぶ理由にもなると思うんですよ、
うんうん、
だからアトラクション感覚でもいいですし、
うん、
お化け屋敷見に行くような感覚でもいいですし、
うん、
まあ、そういったことであのこういう貞子対貞子 VS かや子も、
うん、
あの一度もしあのそういったところアトラクション的なとこが欲しいなと思う方は 4D 版を見に行っていただいて、
うん、
はい、まずはストーリー見たいなというような方は 2D 版を見ていただいてということで、あの楽しんで何度も楽しんでいただける作品やと思います。
はい、
うん、
はい、ということで、今回のグッドはですね、貞子 VS かや子、こちらをご紹介いたしました。